Senorita Boys and Girls、藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、2月になりましたね。もうね、
なってしまいました、
ね、昨日が節分。
そうなんです、今年は2月2日でしたね。
そうか、まあ節分ってやってます？毎年。
あ、結構ちゃんとやってます。僕は
やってる。
ちゃんとって
偉いね。
はい、
まだ俺子供の頃はね、なんか投げて拾って食べてた気がするけど、
はい、
このご時世やって拾って食うんじゃねえってなんじゃないですか。
まあでも盛岡は落花生ですから。
あ、そっか、落花生ですね、盛岡ね。
あ、 あと最近さ、もうパックになったの投げてるよね。
あ、コンポーされてるやつですね。
はいはい、はい、そうそうそう、昔はバラバラ投げてたよね。
いった大豆を
柿に投げてましたね、袋にちっちゃな、ね、
あれでもさ、本当昔この頃のあれ拾って食ってたけどさ、相当一緒にホコリも食ってるよね。
そうやって免疫力を高めるっていう作戦ですかね。
そういうことだからね、あの頃ね、節分で豆拾ってた人はね、免疫力高い
高い。節というね。
そういうことだと思いますけどね。まあ世の中本当にさ、いろいろさ、なんか日進月歩でいろんなもの進化してるけど、ちょっとすげえ記事があってさ、培養された肉からチキンナゲットっていう、
ほう、
細胞から肉培養して、それをチキンナゲットにして販売するっていうのがなんか現実的になってるっていう。
そう、ちょっと
遺伝子が今だからさ、
遺伝子は組み替えてないんでしょうけど、だからその
今
のだ
から
さ、豆拾って食ったっていうのと、培養肉のチキンナゲットってどうなんだろうって、これ紙一重なんだから遠いんだからよくわかんないですけどね、今日はちょっとそれに関して掘り下げてみたいと思いますが、今日もさ10分。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
これ鶏の羽の細胞から人工肉作るんだって。で、要するに細胞に、要するにアミノ酸だとかブドウ糖とかビタミンとかそういうのを与えて、そうすると約2週間で1キロになる。本当かよっていう。これね、シンガポールで販売する方向なんだっていうことなんだね。で、これ開発してるのが米国の食品企業イーストジャストだって。なんかこれね、群馬県の和牛の農場とも提携して、和牛の開発にもそういう方向もあるみたいで、なんかちょっとすごいんだか怖いんだかよくわかんないんだけどさ。ねえ、これすごい、
なんかそれで牛肉作ると締まりがなさそうですね。
締まりとかそういう問題じゃないんでしょ。なんかこれさ、だからチキンナゲットさ、もうよくわかんないけどさ、なんか僕らだから本当あれだよね、豆を拾って食ってた世代は幸せでした。本当になんかそんな感じもしますけどね。まあ世の中いろいろ大変なんだけど、まあずっとね、今年になってから不法が続いてるって話をしてましたけども、
はいはい、
で、まあ、先週には南雅人さんね、
はい、
で今週はね、もっと身近なところの知り合いが亡くなりましてですね、日暮敏郎っていうね、まあ僕より年上、68か、1月9日に亡くなりました。まあ、ちょっとずっと闘病してたんだけどね。で、まあすごいスライドギターの名手で、もう渋い、ギター弾いて歌ってたんだけど、これボブズフィッシュマーケットっていうバンドで昔デビューしてるんですよ。でね、実はこれ日暮さんね、千葉出身。
ヤバシラじゃないですか。
千葉出身ね、ヤバシラじゃないんだけど、今日暮ってね、実際その日暮って名字がね、ヤバシラの日暮、日暮さんってあの辺多いよね。
多いそう、多いそう。
だから千葉なんだよ。でね、あれ出身はね、あっちインバの方なの。あっち印西だったから、あっち馬なんですよ。だから手羽沼のもっと向こうだよね。
そうですね。
だから
インバ沼のもっ
と、ね、人鉄に近いんじゃないかっていうさ、気がしまして。まあ風貌はね、ギリシャ彫刻のような顔をしてるんですよ。もう彫りが深くて、みんなからジーザスって言われてたんだけど、もうね、絶対日暮さん、どっかのなんかラテン系の血入ってますよねって話したんだけど、完璧な千葉県人だったという。うん、ね、そんな日暮さんが亡くなったんだけど、亡くなる寸前に自分が歌って、でギター弾いて歌った曲に、まあ、仲間が音源重ねて、完成させて CD 作ったんですよね。 これがまた本当に僕が入手したのは本当亡くなってすぐ直後だったんだけど、まあみんな本当亡くなった日に入手しましたとかね、そんなタイミングだったんですけどね、まさしくこれ本当遺作っていう感じで、僕もこれ知り合いから買って、聞きましたんで、ちょっとねそれを聞いてみようかなと思います、今は亡き日暮らし俊夫で深夜のメッセージ。敏郎で深夜のメッセージでした。これまさしく遺作だよね。本当亡くなる直前にこれ多分自分でギター弾いて歌って撮ったんだと思うんだけど、それをキット鉄でもいつもお世話になってる横浜のガンボスタジオ、
はいはい、
でガンボスタジオの川瀬君が全部これ編集してるんだけど、多分川瀬のところで撮って、ね、みんな仲間があとドラムとかでそれをダビングしてまとめたっていうね、そういうことですよ、ね。まあ、先週の南麻人さんもねステージ上で亡くなったっていう、
はい、
で、まあ、日暮さんは本当にもう本当死ぬ直前になんか遺作残せたっていうね、なんかこれは感慨深いよね。もう今亡きもう1月9日に死んだ、まあ、死んだばっかりっていうのも変だけど、 その人のねギターと声がさ こんなすぐ聴けてっていうのは、うん、まあ、ちょっと前まで生きてたんだぞっていうのはね、なんかすごいなんかひしひしとくるね、
うん、なんか重いですね、
重いよね、うん、重いんだけどさ、うん、まあ本当いろんな何だ何が起こるか分かんないっていうのは本当、うん、今年に入ってからなんかそういう時代になってきたのかなという気もするんだけど、うん、まあそんなですね、あ、ハウスギア山本さんです、
もう山本です、
よろしくお願いします、
まあ、そんなだから時間時代がさ変わってきて新しい時代に入ってるのかなっていう気がすごくするんだけど、ね、これからやっぱそのやっぱ人鉄も変わっていくのかな、変わっていくっていうかどんどん
やっぱり時代とともにね、あの、ね、合わせて、変化していかなきゃいけませんからね、あの作り方売り方すべてに関して ね、
はい、ということで、先週に引き続き、お越しいただきました、ゲストに株式会社金子ソーラーサーキットのうち、代表取締役社長であられます吉田さん、こんばんは、
こんにちは、こんばんは、
こんばんは、
よろしくお願いします、
ということで
よろしくお願いします。
すみません、なんかあのいきなり重い話から始まりました。まあこれは人生というものですね。
はい、そうですね。あの、まあ、ね先週はね、あのいろいろあの細かい話をしましたね。今日はねちょっと、はい、私からね、あの吉田社長にね質問的な話をしようかなと思ってます。そんな感じで今日はいいですかね。
はい。
はい、
ください。
あの私はね一番あの金川さんに、断熱材でお世話になったり、まあ、あの吉田さん の、ね、あの同僚の方たちもいろんなお世話になったんですけど、吉田さん自身で紀藤鉄で見た時、紀藤鉄っていうあのすごくあの住宅の中でもジャンルが難しいジャンルに入るんですよ、実はパネルにあの鉄でできてる、今まで素材が全然違うものを作りましたから、それどんな感じでかなと、実はあの聞いてくれる人、藤井さんはじめ、吉田さんについてはあの現場写真見たりとか現場行ってもらったり、藤井さん特にあの宣伝でいろいろ歩いてもらったりするんで、あ、
そうなんですか、現場はよく知ってますね、
あ、現場よく知ってるんで、あ、それで、あの実は、はい、あの吉田さんプロから見てどう思ったんだよと、はい、ちょっとこうリスナーとお二人にちょっとお話してほしいなと思ってるんですけど、
そうですか、じゃあ、まあ2つあの感じたことを、まあ、申し上げますと、まあ、1つは、はい、山本さんやってらっしゃる紀藤鉄のパネル、これは外断熱の、はい、パネルですね、はい、私どもその金川がこだわっているのと、まあ、共通しているっていうのは建物のこの木造の構造をもう完全に外側から断熱材でくるんでしまうと、
はいはい、
今でも日本の住宅というか家の作り方の一般的な断熱方法というのは柱とか、間柱の間に断熱材を詰め込んじゃう、いわゆる重点断熱、はい、もっと平たく言うと内断熱というのがこういうわけですけど、はい、まあ、私たちはそこに住む人の、まあ、健康快適も大事にしてますけども、さらに建物ごと断熱材でくるむことによって建物そのものも、まあ、負荷が少ないというか、寒い暑いというその、負荷のかかる温度環境を、まあ、構造自体も断熱材で守ってやろう、そういう思想が一致してますので、
はい、
まあ、私もこの外断熱のソーラーサーキットの事業をやって、まあ、30年経ったわけですけど、はい、まあ、今こう30年経って見えてきたっていうのは、まあ、30年経っても構造体がほとんど傷んでないと、でよく結露の話が出てきて、テレビのコマーシャルでもクイックルワイパーっていうか結露をこう拭いてたりとかですね、お風呂の中のカビとかいろんなことがこう出てくるわけですけど、それはまあ家の中と外にあるこう柱とか梁とかいろんな部分がまだ家の外の冬で言えば家の外の冷たい温度と家の中の暖かい温度、鍋なんかやったりすると余計家の中が暖かくて湿度も上がってしまいますけど、まあ、こういうその熱狂っていうんですけど、英語で言うとヒートブリッジですけど、この熱狂がどうしても日本の住宅の場合は重点断熱だから多くなるんですけど、まあ、我々が一緒にやってるっていうのは建物のことをもう完全に断熱材でくるんでやろうということなんで、いわゆるその熱狂がもうほとんどないということで、人にも優しく建物そのものにも優しい、 まあ、家作りをしているということで共通していて、まあ、このユニカルになっている仕事はもともと山さんとこう最初にスタートしたのは別のところを歩いてたわけですけど、まあ、これがあの最近一緒にコラボして仕事しようっていう風になって、まあまあ、もうあの来たるべくして
そうです
出会うべくして出会ったっていう感じはやっぱり
吉田アナ、吉田がね、はい、吉田アナびっくりしますよ。この外断熱構造を解体しますよね、
はい、
そうすると材木はねほぼ新品で売りますからね。
すごいですね。
藤井さんも多分それ見たらね、あ、家はやっぱりこうじゃなきゃダメだなと思います、思うと思いますよ。
あの昔はもっと詳しく言うと、昔は構造材っていうのは木というのは切って製材してあの木材に柱とか梁にした時はあの乾燥させずにあの木があの要するに水を含んだまま建てられていたので、建てた後どうしてもあの木がその水分が蒸発してこう痩せていったりとか、
グリーン材っていうんですか、
グリーン材っていうんですよね、はい、で釘打った時に水が相当出てきたとかっていうのが昔こうあったわけなんですけど、
よくあの新宿行くとパキパキ音するじゃないですか、ね、木が割れてパキパキパキ、あれがね乾いてる音なんですよ、うんうん、特にヒノキはね乾くときすごい音するんですよ。
そうですね、
バキバキとか、
はい、
あれが今初めから乾いた材料を使ってるんで非常に少ないです。ないとは言いませんけど少ないです、
ね、は
い、
だから今はあの乾燥材をまあ基本にして建ててるんですけど、でもやっぱりあの家の中と外の温度差が柱とか梁とかあと窓の周りを通じてどうしてもあの温度差ができると、そこにあのまあ言ってればあの水分というか湿気があれば温度差ができますので、どうしても結露してそこに壁が生えたりで、木ですからあの腐朽菌が増えてくると木を腐らせてしまうので、まあそういったものないようにしようというのが、まあ私たちはマカネカはサイエンスのロジックでそこは大事にしようということでやってきたんですけど、この前山さんと一緒にやっててよかったなというのが一つと、で最近特に山さんのところ の, あの技術でいいなと思うのはですね、あの木と鉄パネルで加工して断熱材を現場に運び込んで施工しますので、大工さんが非常に省力化されてというか、あの非常にあの現場での作業が少なくなった、
うん、
まあ、あの現場にあの素材そのものを持ってきて現場で加工して作業するとすごく手間がかかって時間もかかるし職人さんもたくさんいるんですけども、それがあのもう加工されて建物図面に合わせて、もうあの組むだけというかあの断熱施工するだけで済みますので、
品質の平準化みたいなところも
平準化もなりましたね。でスピードも速いし、もっと言うとあの大工さんのそれだけ工数が減ってるんで省力化になって喜ばれてるっていうのはすごくいいと思うんで、で私たちもそれをぜひ取り入れたいというのがあって今一緒にコラボして今回のモデルハウスとか、うん、それを今あの
片山
ですね、作ることに、はい、うん、ご一緒させてもらってですね、あの、まあ、統計ですけど2000年ぐらいに大体その90数万100万人近くいた大工さんがですね、今もうこの2018年9年とこうなってくるともう36万人37万人ってもうそのぐらいしか今大工さんがいらっしゃらないわけですね、
はい、
これはやっぱりあの産経の仕事で当然あのもう大変ですよね。冬寒かろうがあの雪降ろうが、ね、夏は暑くて炎天下でもう熱中症になるような日でもあの現場で作業するわけですよね。でそうするとやっぱりその大工さんの省力化もすごく喜ばれるので、そういう意味じゃ僕はあの山さんのところでやってられらっしゃるこの人ですね、この外断熱という意味では私どもで共通するんですけど、でそれをあのパネル化されて非常にあの施工しやすくされたっていうのはすごくいいことだなというふうに思って、あのもうちょっと余計なこと言うとその木と鉄パネルの鉄ですけどね、で実はねこの素材はあの私もカネカで作ってる太陽光発電太陽電池の裏に使っているあの金属鋼板、これはあの共通しているのはあの火に強いということですから、やっぱりあの屋根に太陽電池吹くということはあの火事になった時にこう屋根をその火から守らなきゃいけないので、太陽電池の裏側にも金属鋼板というのはあの屋根材として使う場合必要になるわけですね。だからそこで使われている金属板と山さんのところの木と鉄パネルで使われている金属板が同じ素材なんですね。でこれもやっぱりこう、はい、あの、うん、あのくっつくべくしてくっついたというかあのたまたまですけど
たまたまなんです
よ、ね、同じ方向を向いてたというんで、まあ、そういう意味ですごくあの親近感を持って今仕事をさせて いただいております。はい、まあ、そこはすごく人鉄パネルを私たちも今後コラボで一緒にこう今後の医療を立てていくためにぜひ活用させていただきたいというふうに考えています。さっき途中山さんもおっしゃった通り断熱材で建物を外断熱でくるむと非常に木軸の構造が長持ちしますので、
びっくりしますね、あれね。
はい、今まで日本の住宅は、住宅寿命でもあり建て替えサイクルでもあるんですけど大体25年から30年と言われてたものをやっぱり50年100年こう持たせる他にも いろんな技術あると思いますけど外断熱は一つの解決策でもあると思うので非常に、私たちはそこを皆さんにこううまく伝えられるように、建てた時だけじゃなくていつまでも構造が長持ちしてくれることで、まあ、耐震性も良くてで去年もありましたし2011年の震災の時もありましたけど私どもで外断熱で建ててる建物ですけど津波にあったりですね、去年なんか熊本の水害にもあったんですけど、もちろん水をかぶりますんで、一旦もう水使った家っていうのはもう泥だらけで大変なんですけど中を洗浄してですね、乾燥させてで、消毒剤をかけて乾燥させてっていう工程を経ると構造材がすごく綺麗な形で、はい再現しましてですね、そこをまた構造をそのまま残したままですねリフォームして、住んで、いただいているとでそれは2011年の震災だともう10年経ちましたけどその津波にあった建物をリフォームして住んでいらっしゃる方今もいらっしゃってですごく性能落ちずにですね満足して住んでいただいているこういう事例もございます。だから私たちはもう建物を建ててお渡ししたら終わりじゃなくてですね、建てた後ですねいかに満足が長く続くかでやっぱりできればですねヨーロッパとかヨーロッパ特にそうですけどでアメリカもそうですけどできるだけ建物の寿命を長くすることで、次の代の人にも住み継げる、
はい、それはすごく一つの思想はそうですね。
はい、ちょっと話戻しますと、確か前回のこの放送で藤井さんおっしゃってた話で、聞いてましたけどマーチンのギターの話がありましたけど、はい、僕は家もヴィンテージものにしたいなと思ってます。建てた時の価値も大事だけどやっぱりそれが何年経ってやっぱり長く喜んで住んでもらえるで木は生きてますんでね、うん、で炭素炭酸ガスも固定してますんで、そういう意味ではもう前回も申し上げて SDGs にも十分かなったものなので例えば日本はもう世界有数の、森林国ですので なぜこの日本の国産材をもっと使ってなかなか高層ビルまでは難しいかもしれませんけども、まあ、中低層の建物は、まあ、私は個人的には木造で建てるのは、まあ、日本らしいのかなと、まあ、今回熊邦吾さんが国立競技場に、日本全国47件の木を全て使って、
はい、
国立競技場を作られましたですけどもそのやっぱり木の発想というか、まあ、木を使う、これはかなり日本人にかなった家作りなのかなと思ってます。
はい、日本人の特性として私一番好きな言葉何回もラジオで言ってもったいないっていう言葉なんですよ。
そうですね。
それ私実はね 3R って言葉そこに来てると思ってまして、最終的に
循環します。
そうですね、
はいは
い、いずれ 4R リペアって名前をちゃんと入れてね住宅作っていきたいなと思ってるのはさっきの話につながってるんじゃないかなと思います。はい、
いやいや、マーチンとつながりましたね。ヴィンテージギターいや本当うちもねヴィンテージっていうのがねなんかすごく今日の大きなキーワードだったような気がしますじゃあそんなですねもうギターのインストルメンタルで、今日は人鉄の歌聴いていただきましょう。金沢健太
健太で一つの歌をお送りしてますが、ね、あの本当吉田社長からねヴィンテージギターっていう言葉がね、まあ、そこでつながってくるってやっぱなんかあれだね、まあ、ヴィンテージって大事ですよね。
大事ですね。
なんかただ古くて貴重じゃなくてそれが当たり前だっていう感じだと思うんですよね、
うん。
まあ先週今週とですね、一つコーナー拡大版として、株式会社金子ソーラーサーキットのおうち代表取締役社長の吉田さんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、ハウスギア山ちゃん、
ありがとうございました。また来週
ラジボリ吉田さん、
ありがとうございました。
そして私藤井浩一でお送りしました。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
吉田社長、今度あの新幹線の話はゆっくりあのプライベートで。
わかりました。じゃあ
しかし
すげえ面白いですよ
ですね。また日を楽しみにしてます。皆さん、それではまた来週。アディオスアミーゴース、バイバイ。